This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第47回です。4月から娘を保育園に通わせてるわけですが、保育園からの連絡を受けるためにメールアドレスを登録してるんですね。その登録には地域の防犯情報が紐付けられていて、不審者情報が送られてくるんですよね。最初の頃はああそんなもんかと思ってたんですが、一日に何度も何度も届くわけなんですよ。するとだんだんと不安が増してくるわけですよ。何？この地域は犯罪多発地域なのかと。届く不審者情報は本当に些細なものが多くて、黒ずくめの男に道を尋ねられた、黒ずくめの男に自転車でしばらく並走された、黒ずくめの男が現れたら即事件ってわけではもちろんないですが、あまりにも多いので、これこういった不審者情報って有効活用されているのか疑問に感じてくるわけです。よく情報が流れる場所は警官の見回りルートに設定されているだとか、その場所が見晴らしが悪いなら明るくするだとか、ただ情報を垂れ流しているだけなわけはないと思うんですが、とにかくメールに不安をかきたてられます。なので安心させる情報もプラスして、悪い人を捕まえましただとか、そんなもんも合わせて送ってくれるともいいのになと感じる今日この頃です。さあシネマの秘密第47回始めます。昔あるところに国があった。7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家。バラバラだった人たちはナチスドイツを追い出した英雄チトーのもとに集まり、国家を築く。アメリカ的な民主主義国家でもなく、ソビエト連邦的な共産主義国家でもない。東西冷戦の最中に第三の道、独自の道を歩んだ。その新たな国家像に未来の理想社会を投影する人たちも多くいた。しかし英雄チトーとて人である。彼が亡くなると各民族の思惑が衝突するようになり、元のバラバラだった国に戻ることになる。そしてそのバラバラとなる過程は難民を生み、多くの血が流れ、しまいには国連の介入を招くほど凄惨なものとなった。昔あるところに国があった。その国の名はユーゴスラビア。ユーゴスラビア出身の映画監督にエミール・クストリッツァーという人がいます。世界三大映画祭であるカンヌ、ベルリン、ベネツィアを制した世界的な巨匠。彼が実に9年ぶりにメガホンを取った長編劇映画が今回紹介したい映画であるオン・ザ・ミルキーロード。2016年に制作されたセルビア、イギリス、アメリカの合作映画です。セルビアで制作された映画をこのポッドキャストで取り上げるのは第23回バーバリアンズ セルビアの若き眼差し以来2回目。セルビアはユーゴスラビアを構成していたセルビア人が作った国で、そのセルビアが現在置かれている状況などについては、第23回バーバリアンズセルビアの若き眼差しの感想で触れてたりするので、そちらも聞いていただけると幸いです。さて、エミール・クストリッツァーといえば、作品ごとに絶賛と否定といった論争を巻き起こし、スタジオジブリの宮崎駿監督が長編アニメを完成させるたびに引退宣言をするように、エミール・クストリッツァーもまた作品を発表するたびに引退宣言を繰り返す人でもあります。何年か経ってしれっと戻ってくるのも宮崎駿同様ご愛嬌。本作オン・ザ・ミルキーロードでもまた紛争を題材とした映画からの引退を表明と、また言ってらといった感じもあります。エミール・クストリッツァー作品の特徴として挙げられるキーワードは主に2つ、スラップスティックとマジックリアリズム。スラップスティックはいわゆるドリフ的な笑いというか、無声映画時代のスターであるチャップリンやバスター・キートン、マルクス兄弟などの動きで見せるコメディ。ジャッキー・チェンが自身のアクションに取り入れているのが有名ですが、我らがトム・クルーズも2010年代以降の映画で盛んに引用しています。マジックリアリズムは冷静に現実を表現することによって現れる魔術的な非現実というもので、古くはイタリアのフェデリコ・フェリーニ、今も活動を続けている監督としてはアレハンドロ・ホドロフスキーなんかがマジックリアリズムを映画に取り入れていると言われてます。ちなみにマジックリアリズムとファンタジーは同じものじゃないかといった疑問を持つ人もいると思うんですが、似てはいるけどちょっと違う。ファンタジーはあくまでもその描かれる世界の中においてはルールが存在するんですね。対してマジックリアリズムやルールらしいルールなんてないんですね。ただ不思議な現象が起きるだけ。本作オン・ザ・ミルキーロードの冒頭、村で屠殺された豚の血を浴びたガチョウがその血を餌に虫を呼び寄せ食べるといったシークエンスがありますが、まさにマジックリアリズム。これが実際にガチョウがやる行為なのか判断がつかない。このガチョウなど動物などの達者な演技もまたエミール・クストリッツァー作品に欠かせない特徴ですね。他に物語の特徴として、主人公には何の落ち度もないのにろくでなしの身内や社会情勢に巻き込まれた結果災難を被っていく、またキテレツな家具が登場するといった特徴もありますね。スラップスティック要素を強めてくれるアイテム、空飛ぶベッドやら目覚ましベッド、マッドマックス的なベッド、本作では人食い時計なるアイテムが登場します。そしてそんなクストリッツァー的な牧歌的な世界は大体が後半になると前触れもなく崩壊します。本作でも汚物は消毒だとばかりに燃やし尽くされます。ユートピアは燃やされてなんぼです。本作オン・ザ・ミルキーロードのあらすじはこんな感じ。戦場にミルクを届ける仕事をしている男が村の英雄の婚約者と恋に落ち、逃避行を繰り広げる。前半の舞台はいわゆる谷合いの村。どうやら谷を挟んで敵の拠点がある。村の各所は 要塞化してあって、軍人と村人の境界は曖昧。日中は皆銃を谷の向こうへ向けて撃ちまくっていて、夜になると村の酒場で飲んだくれる。凄惨な殺し合いを繰り広げる戦争というよりは、対抗勢力とどこか甘噛みし合っている戦争ごっこといった印象。前線となった村、この戦争が日常化した村には人間以外も共存している。羊、アヒル、豚などの家畜、ロバ、ハヤブサ、そしてヘビ。この動物たちも本作に登場する重要なキャラクターとして描写されます。このまるでサーカスのような非日常が日常となったマジックリアリズム的な世界の描き方は、エミール・クストリッツァーが得意とするところ。行きたくはないけど行ってみたいと思わせる。このさまざまな動物たちの中でも重要なキャラクターとして、ミルクを飲むヘビが登場します。このヘビ、物語に登場する場合は大抵は悪役として描かれます。これはキリスト教文化圏では当然で、旧約聖書で描かれている話。かつて人類の始祖であるアダムとイブが楽園エデンの園で暮らしていた時、イブをそそのかし知恵の実を食べるように仕向けたのはヘビ。その結果、アダムとイブは神の怒りを買い、エデンの園を追い出される。悪役としてのヘビという描写は映画でもよくあります。クリストファー・ノーラン監督による映画ダークナイトを参照すれば、ヒース・レジャーの演じた悪役ジョーカー、アナキスト前として全ての価値観を破壊しようとする悪魔的なキャラクターですが、ヒース・レジャーはことあるごとに舌をチラチラ出して見る者にヘビを意識させます。ヘビが悪役であると観客に刷り込まれているからこそのお芝居なんですね。このジョーカーは今までのジョーカーと違ってなんかやばいと伝わります。エミール・クストリッツァーとしては、そういったヘビは悪役であるという風潮が気に入らない。本作の劇中、ヘビもアダムとイブと共に神の楽園を追放され、人類と行動を共にしたと語られます。ヘビは悪役なんかではなく仲間ではないか。既存の支配的な価値観に対してのアンチ、この姿勢はエミル・クストリッツァーの政治性と関係があると受け止められてしまいます。彼は自身のことをユーゴスラビア人としてますが、父親はセルビア人で、母親はムスリム、出身はサラエボ。サラエボは現在はボスニア・ヘルツェコビナの首都ですが、そんなクストリッツァーは現在はセルビアで暮らしているんですが、多様な社会であったユーゴスラビアを象徴するかのようなバックボーンを持ってます。かつて存在したユーゴスラビアが分裂して過程において悪役とされたのはセルビアでした。巻き起こったユーゴ紛争の裏には、領土拡張を狙うセルビア人がいるとされ、 NATO による一方的な空爆の対象となった。しかし各民族が他民族を一方的に弾圧排斥したユーゴ紛争において、誰か一人にだけ責任があると考えるのは無理がある。しかしセルビアはその責任を国際社会によって取らされたわけですね。ここら辺は NHK のディレクターである高木徹の著書である戦争広告代理店に書かれています。アメリカの PR 会社がボスニアに雇われて、国家をクライアントとしてセルビア人を世界の悪役にすべく宣伝活動を行い、その結果 NATO によるセルビア空爆を招く。いかに我々が単純な物語を求めているかといった話。この悪役とされたヘビを擁護する姿勢は偶話的ファンタジーのオブラートに包んでいても、エミール・クストリッツァーの政治性と として解釈されるのは仕方ない。またこの反感美意気的な姿勢は我々日本人も共感してしまうところじゃないでしょうか。我々日本人もまたセルビア同様一方的に断罪され続けていますから。ちなみに本作クストリッツァー作品としては例外的で子供が登場しない。というか本作はとにかく大人だらけ。それも壮年初老といった高齢化社会。映画の舞台が限界集落に思えてくるくらいに出てくるキャラクター皆年を取っています。というか本作は子育て世代がごっそりいないという結構いびつな映画になってます。イタリアの至宝と呼ばれるモニカ・ベルッチが本作のヒロイン花嫁役ですが、彼女も実年齢は50代。多分この劇中における子育て世代の不在は軒並み紛争によって兵隊として捕らえたり死んでしまったり安全な土地へと逃れたりということなんでしょう。またユーゴ紛争のおかげで青春を謳歌できなかった世代へのレクイエムとも取れます。いくつになっても恋愛できるさってな感じに、完全に大人向けとして作ってるんだなと感じますし、不自然なほど劇中登場するキャラクターの年齢が高いわけです。このポイントもなんか引っかかる。本作おすすめです。
ポッドキャスト「シネマの秘密」を聞いてるよ。トイタコアを Apple Podcasts のレビューや Twitter トイタソーシャルネットワーキングサービスでアゲテイタダイタリー。カムソヤゴイケンダメダシを Apple Podcasts シサイブアログのコメント Tumblr のメールフォーム Twitter アカウント at シネマの秘密においおせたたきるとサイワーイデフおまちしてくおります。
こんな感じでオン・ザ・ミルキー・ロードを紹介させていただいたんですが、どうでしょう。監督であるエミール・クストリッツァーは結構過作な人なんですね。40年近いキャリアで監督を務めた作品は長編劇映画で9作品、ドキュメンタリーを含めると11作品。エミール・クストリッツァーは映画オン・ザ・ミルキー・ロードで主役を演じたことからも分かる通り俳優としても活動してるんですが、この俳優として出演した作品の方が監督作より多いくらいです。そしてこのエミール・クストリッツァーの監督した映画ほぼ全て見ているくらいにファンなんですね。このほぼというのは1981年公開の映画ドリーベルを覚えているかがまだ見れてないからです。この映画はもちろん旧ユーゴスラビア制作の映画でエミール・クストリッツァーの長編デビュー作。上映会などでは上映しているみたいですが、未だ日本では正式リリースされていない幻の作品なんですね。これクストリッツァーのファンとしてはぜひとも見たいんですが、1989年公開の映画ジプシーの時、これも DVD リリースされたのが最近だったりと、何でしょうね、ユーゴ解体の中で権利関係がややこしいことになっているんですかね。映画ドリーベルを覚えている、なんとかならんのかな。ぜひとも DVD、ブルーレイ、デジタル配信などでのリリースをお願いしたい。さあこれで今回の配信は終わりですが、第47回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。 to enjoy the next broadcast distribution.